トロッコ、芥川龍之介。小田原熱海間に軽便鉄道敷設の工事が始まったのは、良平の八つの年だった。良平は毎日村外れへその工事を見物に行った。工事を、と言ったところが、ただトロッコで土を運搬する。それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の反転の裾がひらついたり、細い線路がしなったり。良平はそんな景色を眺めながら、土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平はその時乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は2つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま薄暗い中に並んでいる。が、その他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった。3人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは3人の力が揃うと突然ゴロリと車輪を回した。良平はこの音にヒヤリとした。しかし2度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ゴロリ、ゴロリ。トロッコはそういう音とともに3人の手に押されながらそろそろ線路を登っていった。そのうちにかれこれ10軒ほど来ると線路の勾配が急になりだした。トロッコも3人の力ではいくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。良平はもう良いと思ったから年下の2人に合図をした。
さあ乗ろう。
彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく一息に線路を下り出した。その途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる。良平は顔に吹きつける日の暮れの風を感じながらほとんど有頂天になってしまった。しかしトロッコは 2,3 分の後もう元の終点に止まっていた。
さあもう一度押すじゃ。
良平は年下の2人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかった。がまだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出した。のみならずそれは聞こえ出したと思うと急にこういう怒鳴り声に変わった。
この野郎、誰に断ってトロに触った。
そこには古い印番店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入った時、良平は年下の2人と一緒にもう5、6軒逃げ出していた。それぎり良平は使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはない。ただその時の土工の姿は今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さな黄色い麦わら帽。しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしい。その後10日余り経ってから良平はまたたった一人昼過ぎの工事場に佇みながらトロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコのほかに枕木を積んだトロッコが1両、これは本線になるはずの 太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは二人とも若い男だった。良平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。おじさん、押してやろうか？その中の一人、島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り心よい返事をした。
おう、押してくよ。
良平は二人の間に入ると、力いっぱい押し始めた。
我はなかなか力があるな。
他の一人、耳に巻きタバコを挟んだ男も、こう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配は、だんだん楽になり始めた。
もう押さなくともよい。
良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった。が、若い二人の土工は前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。
いつまでも押していていい？
いいとも。
二人は同時に返事をした。良平は、優しい人たちだと思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには、両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている。
登り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。
良平はそんなことを考えながら、全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は、良平に、やい、乗れ、と言った。良平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時に、みかん畑の匂いを煽りながら、ひたすべりに線路を走り出した。
押すよりも乗る方がずっといい。
良平は羽織に風をはらませながら、当たり前のことを考えた。
雪に押すところが多ければ、帰りにまた乗るところが多い。
そうもまた考えたりした。竹やぶのあるところへ来ると、トロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように、重いトロッコを押し始めた。竹やぶはいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには、赤錆の線路も見えないほど、落ち葉の溜まっている場所もあった。その道をやっと登り切ったら、今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に、良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていった。しかし、良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。
もう帰ってくれればいい。
彼はそうも念じてみた。が、行くところまで行き着かなければ、トロッコも彼らも帰れないことは、もちろん彼にもわかりきっていた。その次に車の止まったのは、切り崩した山を背負っている藁屋根の茶屋の前だった。二人の土工はその店へ入ると、血のみごをおぶった神さんを相手に、悠々と茶などを飲み始めた。良平は一人イライラしながら、トロッコの周りを回ってみた。トロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていた。しばらくの後、茶店を出てきなしに、巻きタバコを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる良平に、新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。良平は冷淡にありがとうと言った。が、すぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷淡さを取り繕うように包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながら緩い斜面を登っていった。良平は車に手をかけていても、心は他のことを考えていた。その坂を向こうへ下り切ると、また同じような茶店があった。土工たちがその中へ入った後、 良平はトロッコに腰をかけながら帰ることばかり気にしていた。茶店の前には花の咲いた梅に西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はそう考えるとぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、うんうんそれを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。ところが、土工たちは出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。我はもう帰んな。俺たちは今日は向こう止まりだから。あんまり帰りが遅くなると、我のうちでも心配するずら。良平は一瞬間あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること。去年の暮れ母と岩村まで来たが、今日の道はその三四倍あること。それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと。そういうことが一時に分かったのである。良平はほとんど泣きそうになった。が、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路伝いに走り出した。良平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに、懐の菓子包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端に放り出すついでに、板ぞうりもそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると、薄い足袋の裏へ直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら、急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると、自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても鼻だけは絶えずクークーなった。滝やぶのそばを駆け抜けると、夕焼けの下日金山の空ももうほてりが消えかかっていた。良平はいよいよ気が切れなかった。雪と帰りと変わるせいか、景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死に駆け続けたなり、羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃には、あたりは暗くなる一方だった。命さえ助かれば、良平はそう思いながら、滑ってもつまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に、村外れの工事場が見えたとき、良平は一思いに泣きたくなった。しかし、その時も、ベソは書いたが、とうとう泣かずに駆け続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には電灯の光が差し合っていた。良平はその電灯の光に頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった。井戸端に水を汲んでいる女衆や畑から帰ってくる男衆は、良平があえぎあえぎ走るのを見ては、おい、どうしたね、などと声をかけた。が、彼は無言のまま、雑貨屋だの床屋だの明るい家の前を走り過ぎた。彼のうちの門口へ駆け込んだ時、良平はとうとう大声にわっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ一時に父や母を集まらせた。ことに母は何とか言いながら良平の体を抱えるようにした。が良平は手足をもがきながらすすり上げすすり上げ泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三四人、薄暗い門口へ集まってきた。父母はもちろん、その人たちは口々に彼の泣くわけを尋ねた。しかし彼は、何と言われても泣き立てるより他に仕方がなかった。あの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら、良平は26の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の2階に厚生の主婦でを握っている。が、彼はどうかすると、全然何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに。人狼に疲れた彼の前には、今でもやはりその時のように、薄暗い藪や坂のある道が細々と一筋断続している。